今日詩式者に読んでいただきました聖書箇所は、実は3年前に大沢瑞希牧師がアレテイヤという説教者のための雑誌に壊れまして、その特別増刊号に御言葉の解説と黙想を書いた箇所であります。今日の説教のために3年ぶりにそれを取り出して手に取って読んでみまして、ほとんどその言葉を紹介することが今日の私の役目かなと思いました。書き言葉ではなくて語り言葉として、私の言葉で語り直しますが、今日は金沢元町教会の2人の牧師の合作の主イエスをご紹介する証言の言葉として、そこから聞こえてくる主の声に耳を傾けていただければと思います。私たちは日曜日ごとにこの礼拝堂に集まりまして、神様にお会いすることを期待しこの場所に座っているものであります。洗礼を受けた者もまだな者も神の言葉を聞きたいと願い、だからつまり神にお会いしたいと願ってここに集っております。神はどのようなものと出会ってくださるのでしょうか。どのようなものに触れてくださると期待することができるのでしょうか。キリストが出会ってくださるのはよそ行きの私ではありません。今日の聖書の御言葉によれば、キリストは世を歩き回って汚れた汚れた足に象徴される、この私の汚れを掴んで現れるためにこそ働いてくださるお方、そうやって我々に出会おうとされている方なのだと信じてよいと語っていると思います。私たちからすると、もしかしたらできるだけ触れてほしくないようなところでこそキリストは私たちと関わろうとされる、そう言い換えてもいいかもしれません。それが何よりも今日与えられました聖書の言葉が指し示そうとするイエス様の姿だと思います。それは足を洗う物語、洗足物語と呼ばれる、印象的な今日の聖書箇所に語られていることですけれども、これは例外的な主イエスのお姿ではありません。主イエスは地上に送られたその時から、その最初から王宮ではなく家畜小屋の貝場桶の中にお生まれくださったお方であります。そして全福音書を通じて選ばれたものではなく異邦人のもと、義なるものではなく罪人のもとへと足を運ばれたお方であると聖書は証言しております。そして今日の先祖の出来事、この先祖の物語が私たち人間が決して大切な客を招き入れることをしない、家畜小屋をご自分の居場所としてくださった御子の最初からの歩みの総決算のようなものとしてここに置かれている、語られているということができるようなものであります。そしてこのような貝場桶から始まって汚れた者の足を洗うことに至る主イエスの歩みというのは、結局のところそのまままっすぐに十字架に続いてまいります。汚れた私たちとこそ出会ってくださるための主イエスの道、主イエスの目指す道というのは、十字架に極まるものであります。しかしまたヨハネによる福音書では、この洗足の出来事によって私たちの汚れを掴んでくださる御子の姿に、十字架の前に一度ここに立ち止まり、もう一度じっくりこのお方がどういう歩みをされたのか立ち止まって思い巡らすようにと招いています。五節に弟子たちの足を洗いとあります。主イエスは十字架への最後の歩みを始められる前に、これは最後の晩餐の席でありましたけれども、最後の晩餐の席で弟子たちの足を洗ってくださいました。そしてはっきりとは書かれていないのですけれども、 ここにはこの足を洗われた弟子の中にはユダもいたと考えざるを得ません。ご自分の者たちを愛し抜かれたとの一節のお言葉通り、ここでは裏切ろうとしているユダの足をも洗われたと、そう考えるのが自然なようです。主はユダの足をも洗われたのです。ユダには悪魔が入るのだから洗うに値しないと、ここで切り捨てられなかったのであります。ある聖書学者の言葉によれば、この場にユダもいて、その足が主によって洗われたことによって、ユダもまたこれから起ころうとする十字架の救いの出来事に組み込まれているのだとさえ述べています。誤解を恐れずに言えば、福音書記者ヨハネはユダの裏切りを特別視していないのであります。この福音書は同じ第13章の中で、このユダの裏切りと並行するようにして、一番弟子と目されたペトロの裏切りの予告をもまた主イエスの口を通して語られている、そういう福音書であります。同じ第13章の中にユダの裏切りの予告があり、またペトロの裏切りの予告がある。主を裏切るという点において、ペトロもユダも同じであります。そしてその両者の足を主イエスは洗われたのであります。しかしもちろんこの二人だけではありません。主イエスが十字架におかかりになられるとき、その他の弟子たちも、特別にその裏切りの姿を記されていなかった、語られていなかったとしても、専属の後に裏切った者たちであるのだということが明らかなのであります。それだからイエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたという、冒頭の主の貫かれた愛は、これは実は裏切り者たちに注がれている愛だと言わなければなりません。しかも一節の世にいる弟子たちを愛してという言葉は、口語訳聖書では世にいる自分の者たちを愛してと訳されております。まあそしてこの方が言語に近いのであります。つまり愛されているのはそこにいた弟子たち十二弟子だけが限定なのではありません。主が名前を呼んで今日ここに集めてくださった私たちも、またここで主に愛し抜かれた者のうちに含まれているのだ、そう読むようにと福音書記者ヨハネは求めているのであります。主イエスはご自分の者たちをすべて愛し抜かれます。そこにはこの福音書の言葉が向けられている、この物語が差し出されている、この場にいる一人一人も含まれている、そう読むことが妥当なのであります。主イエスの愛は私たち一人一人の足をかがんで洗ってくださる愛であります。この私たちの足が主イエスによって洗われるのであります。足を洗うというのはどういう行為なのでしょうか。当時足を洗う仕事というのは奴隷の仕事でありました。しかも異邦人の奴隷しかしない仕事であったと言われています。あまりにも卑しい仕事であったので、ユダヤ人、同族ユダヤ人の奴隷にはさせることのない、できない仕事、それが専属であったとたくさんの解説書が教えてくれています。しかし異邦人の奴隷だけでなく、例外的に家の女性がする場合もあったようであります。それは仕事から帰ってきた夫をねぎらう行為として足を洗うことがあったということでしょう。あるいはラザロの姉妹マリアが主イエスの足を涙で拭ってお拭きしたように、大切なお客様をもてなす最上のおもてなしとして、一家の主人、主婦が 客人の足を貴重な水で洗うということがあったのかもしれません。まあ、つまりユダヤ人の奴隷でさえすることがなかった仕事ですけれども、一家の主婦が、女性がその主人の足を、あるいは客人の足を洗うことがあったということは、これは奴隷にも強制できない低い仕事ではありますが、自由な愛の技として行われたときは最高のもてなし、最高の愛の行為としてなされるものだった、そういうふうに理解されるものだった、受け取られるものだったということができるでしょう。主イエスの十字架の苦しみ、受難の歩みを思うとき、このことを一緒に考えたいと私は思います。主イエスの十字架の苦しみ、受難の歩みを思うとき、私たちは大変申し訳ない気持ちになります。血の滴りのような汗を流して、主イエスは十字架の歩みを天の父の御心として受け止められていくという、その道筋を我々は福音書を通して見ることになります。そういう記述を読んでいきますと、まあ、主イエスというお方は嫌で嫌で仕方がないけれども十字架を担がれた。私たちは主イエスが嫌で嫌で仕方なかった十字架を担がせてしまったのかと、申し訳ない思いでいっぱいになります。けれども主イエスができることなら避けたかった苦しみをいやいや背負って十字架に突かれたのだということだけでは、主イエスの心のすべてを理解したことにはなりません。主イエスが血の滴りのような汗を流してでも、そのご自分の願わない道をそれでも選び取られたのは、それが天の父から課せられた救い主の役目であるから仕方なくということではなくて、天の父と御子が心を一つにされる、私たち人間に対する苦しいほどの愛のゆえに、その十字架を選び取ってくださったんだ。そのことがこの先祖の物語からよく伝わってくるのではないかと私は思います。主イエスはいやいや強制されて私たちの足を洗われるのではないのです。このお方は先祖を強制されるような奴隷ではないのであります。弟子たちの足を洗い終えられました主ご自身が13節でこうおっしゃっております。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ、そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだ。主イエスは弟子たちの主人のままで、私たちの主人のままで、この足を洗ってくださったのであります。そしてここに主イエスの強制されない自由な愛があることを私たちは知ることが許されております。8節のペテロへ答える主イエスの言葉、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになるというのは、専属という愛の行為によって主と人間との関わりが生まれるということをはっきりと示している言葉であります。専属は洗おうとするものと洗われるものに対する愛の関わりを表現する、そういう人格的行為であります。しかもそれは愛の極みであります。奴隷すら強制されることのないその愛の行為を主は愛の行為としてしてくださる。このような愛の極みである主であるお方が、その弟子たちの、その愛する者たちの汚れた足を洗ってくださるという行為は、ある聖書学者によれば、これは十字架の出来事を先取りして 解説する行為なのだと、そういうふうに言います。私たちにとって主イエスキリストの十字架の出来事っては一体 何なのか、どういう意味があるのか。それは主イエスがその愛のゆえに奴隷のようにご自分の身をかがめて、我々の汚れた足を洗ってきれいにしてくださった、その技なんだ。強制されてではなく、ただご自分の自由な行為によって我々と愛の絆を結んでくださった、そういう行為なんだ、出来事なんだ。このようにして専属の出来事というのは、十字架の出来事の意味を解き明かしているものであると聖書学者は言うのであります。しかし今日の箇所において大変印象的なことは、主イエスの私たちに対する愛の極みである十字架を指し示し、十字架を解き明かしているはずのこの専属の出来事の意味を、その足を取られて主に洗っていただいた当の弟子たちは全く理解していない。自分の身に何が起こっているのか全く理解していない、そのことが印象的に記されております。七節で主イエスご自身がおっしゃるように、私のしていることは今あなたに分かるまい。弟子たちは主の愛が分からないのであります。八節のペトロ自身の言葉もまたこういう発言しています。私の足など決して洗わないでくださいと言ったり、あるいは主よ足だけでなく手も頭もと言った言葉、どの言葉をとってもひどく話が食い違っている、ひどく噛み合わないままでいる。つまり弟子たちが、一番弟子であるペトロがここで自分の身に起きていることも少しも理解できないでいると、そのことを示しているのであります。そしてそれはもちろんペトロに限ったことではありません。ペトロはあくまでも代表サンプルであります。素直に読めばペトロの反応というのは全く我々自身のものであると言えると思うのです。けれども慰め深いことに、主イエスは7節、後で分かるようになるとそうおっしゃって弟子たちの足を洗い続けてくださるのです。後で分かるようになる、今は分からないかもしれない、後で分かるようになる。今はその場における私たち人間の無理解を受け止めてそのままにしておきながら足を洗い切ってくださるのであります。理解できない、わからないままの弟子たちの足を、彼らが理解できないままにも洗ってくださり、固い愛の絆を人間と結んでくださる。実にこの専属の出来事は十字架を明らかにするものであると言われる一方において、またこの専属の出来事というのは洗礼をも思い起こさせるものであるんだと複数の聖書学者たちが指摘いたします。でこれは私たちにとって大変示唆的な言葉であると思います。14節の主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならないという言葉は、ヨハネによる福音書における主イエスの洗礼命令として聞かれる言葉だと、そういうのです。主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合いなさい、私はその模範を示した。 これは洗礼命令だ。つまり弟子たちはここでよくわからぬままに主イエスから洗礼を授けられ、また授けられたその者たちが今度は共に生きる隣人に洗礼を授ける群れとしての委託を受けているというのであります。後でわかる、主イエスがおっしゃった通り、弟子たちはわからないままに主イエスのものとされ洗礼の委託を受け、つまりキリストのものとされ教会とされているということです。わからないままに主の愛で愛し抜かれ教会とされている、わからないままに主に洗っていただき清いものとされている。これは我々の洗礼を指し示している言葉なんだ。少し前にもどこかで紹介したと思うんですけれども、現代日本の代表的神学者の一人である近藤克彦先生という神学者がおります。この方がご自分の洗礼の経験を振り返ってこういう趣旨のことをおっしゃったことを私は忘れることができません。今思えば自分は何もわからないままに洗礼を受けた、今思えば、まあ、その大学生の頃に受けたんですけれども、今思えば大学生の頃に受けた自分の洗礼は幼児洗礼、幼子に施す洗礼とほとんど変わらないような洗礼だったと思う。けれども洗礼というのはそもそもそういうものではないか。なぜってそれから数十年自分は神学者として生きてきて思うことは、そして自分の仕事をもう終盤に差し掛かっているわけですけれども、そういうもう自分の神学の歩みも終盤に差し掛かっている、伝道者としての歩みも集大成に入ろうとしている、神学者として生きてキリスト者として生きてきて思うことは、自分はまだ神様の恵みをほんの一部しか味わうことができていないんだ、そう思う。先日ようやく発行いたしました教会の135周年誌の関東言で私は書きました。神学するということは、あるいはそういう難しい言葉じゃなくてもいい、我々が信仰者として生きるということは後から考えることなんだ、後から考えることなんだと。この私に対してすでに実現してくださった神様の愛の出来事を遅ればせながら後から確認していくこと、これが神学することであり、また信仰することなんだ。もうすでにこの私の身に生ける神様が働かれたんです。生ける神様が通られた足跡がありありとこの身に刻まれているんです。そのことに気づかされたものが遅ればせながら生涯かけてゆっくりじっくりとその恵みの足跡を味わっていくことが神学者の歩み、信仰者の歩み、教会の歩みなんだと書きました。今わからなくとも後でわかる、それでいい。わからないままのあなたをそのままで私は愛し抜くんだ。それゆえもうあなたは私のものだ。主よ、あなたが私の足を洗われるのですか。今はわからなくても後でわかる。 これこそ専属のキリストの声であります。だから11節の主イエスのお言葉、皆が清いわけではないという言葉はユダに対する厳しい裁きの言葉ではありますが、同時に憐れみと一つに結びついている主のユダに対する悲しみの言葉であると受け止めることが許されていると思います。しかしこのユダに対する悲しみ、人間の無理解に対する主の悲しみ、その悲しみをお感じになる主の憐れみの心というものが、そもそもまだ神の敵であった我々のために主が命を懸けて十字架におかかりになると、このように神に敵し、神を十字架にかけてしまう我々だからこそ、主イエスは我々を憐れみ、我々の罪を貫き、十字架を選び取ってくださったのであります。繰り返しますが、この時誰一人として専属の意味を理解できていなかったのであります。専属に込められた主イエスの愛の深さ、広さ、大きさ、完全さ、どれをとっても理解できていなかったのです。だからこそ主の道は十字架に突き進まざるを得なかったのです。そしてもちろんこの十字架の出来事もまた誰も理解していなかったのです。しかし人間の無理解を超えて主の愛が貫かれました。十字架はもう世界のただ中に立ってしまいました。我々の無理解は主の技を妨げることはできなかったのであります。その主がなさるすべてのことのうちには、私たちが今日このこと説教の言葉を聞くこの日、この礼拝の場に我々が今日集められたということも含まれています。主の貫く愛が今日今ここに私たちを集め、この愛を聞きなさいと招いてくださいました。私たちは私たち自身がどこまで行ってもそうであるように、無理解なまま、不完全なまま、しかし私たちのもとに今届いた神の愛を受け取るほかないんだ、このように向かって語るものであります。洗礼を妨げるものは何もないのだと語らせていただくものであります。神は来られ、神は私を洗ってくださった、十字架はすでに立ったのであります。私たちはすでに主のものであります。主に愛し抜かれているものであります。そのことを後から遅ればせながら気づいたものは、その愛を少しずつ味わわせていただくだけであります。誰がこの愛を拒否することができるのでしょうか。私は誰もいないと、そう申し上げたいと思います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、自分が今ここにいることは自分の決断や選択によることと思い込む私たちでありますけれども、そうではなく、ただひたすらあなたが私たちを集めてくださり、私たちにこの私たちが無理解のままで成し遂げてくださった愛の貫きを私自身のものとするためにこそ招き集めてくださり、その愛の証言を聞かせてくださることを心より感謝いたします。私たちの不信仰、無理解、罪にもかかわらず、すでに十字架は立ち、それはもう客観的に この世界のただ中に、歴史の中に立てられましたあなたの愛の貫きであります。私たちがどのようにそのことに向き合おうが、向き合わ、合わまいが、すでに私たちはあなたのものであり、あなたに生かされているものでありますけれども、またその私たちのために立てられた出来事が、この私たちにとっても、私たちの心にとっても宝の出来事となることをあなたはお望みになります。どうぞ今私たちが、あなたが私たちに注いでくださった専属と十字架に至る苦しいほどのあなたの愛で愛されていることを深く深く受け止めることができますように、その愛を受け止め、自分は生きる価値がない、生きる資格がない、このままの私ではこの世界から受け入れられることはないと思い込んでいる私たちの誤解を取り去り、ただひたすらあなたに喜ばれ愛されている自分であることを取り戻すことができますように、またそのことを知らずにもがき苦しんでいる者、心をなえ打ちひしがれている者に、この福音の知らせを届けることができますように、私たちを用いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。